の最高の歌、画家書、話、金城茂弘。
今日は画家書、ほとんどの人が読まない聖書の箇所だと思いますが、あえて今日はこの画家書について、学んでいきたいと思います。この何年か前にマリアン・ベリーさんといって牧師の奥さんでしたが、宣教師の奥さんでしたが、ここでセミナーやりましたね。覚えていらっしゃると思いますが、その方はダニエル書と黙示録ばかりでなくて、ほとんどの人が手をつけない画家書を研究してこういう本を出しています。この画家書は、まあ黙示録のように難解なところです。いや、黙示録よりももっと難解でしょうね。そう、画家書ほど解釈に困難なものはないと、インタープリターズ・バイブルコメンタリーで言っています。しかし、ユダヤ人は、この書を最も聖なる文として非常に高く評価しているというんですね。ロバート・リーという人が言っています。ユダヤ人のラビがこう言っています。すべての書物は聖なるものであるが、聖書は。しかし、ソロモンの歌、画家は、最も聖なるものであると言ってるんですね。読んでいて、本当にこんなロマンチックなこの、詩が、歌が、なんでこの聖なる聖書に加えられているんだろうなと思うんですけれども、マリアン・ベリーさんは、これは、その、福音がぎっしり詰まっている予言であるというんです。そして、黙示録と同じように予言の書であるというんですね。そう。で、この、画家書、最初を見ると、皆さん自分の聖書を開いてみてください。伝道の書の次ですね。これは、ソロモンの画家と書いてあります。そう。画家というのは、英語で Song of Song って言うんですね。歌の歌。まあ、もう歌の最高の歌という意味です。こういう表現がね、よくありますね。King of Kings とかね。あるいは Lord of Lords。王の王、諸王の王。それから主の主。それから聖女の死聖女は Holy of Holies と言うんです。だから歌の歌、もう歌の最高の歌という意味なんですね。そう。実物教訓の147ページに、幸いのことに、この人です。マリアン・ベリーさん。女性でありながら、本当によく予言を研究した人です。ソング・オブ・ソロモンね。そう。で、今日はね、画家書にキリスト教会の歴史、その予言を見てみたいと思います。そして最後に、私たちクリスチャンの経験にどのように適用するか、それを見ていきたいと思います。実物教訓の147ページに、神は神の子供たちを限りなく愛しておられる。 神がこの地上の教会ほどに愛を注がれるものは他にない。だから画家書に神様と特にイエス・キリストとご自分の教会との関係を深く歌っているんですね。そうで、皆さん修法にもあると思いますが、旧約聖書においても新約聖書においても結婚の関係はキリストとその民、すなわちカルバリーの値を払って買い取り、あがなわれた者たちとの間の優しく聖なる結合を表すために用いられている結婚制度。これはエデンの園で最初に神が定められた制度の一つでありましたね。結婚制度。画家では花嫁がこう言うのが聞かれる。我が愛する者は私のもの。私は彼のもの。そして彼女にとって花婿イエス・キリスト、万人のに抜きんでたイエス・キリストがご自分の教会に言われるんです。我が愛する者よ、あなたはことごとく美しい、少しの傷もない、と画家書からこう引用してるんですね。その画家書はね、まあ、いろんな象徴、比喩、例え、隠喩が用いられているので、聖句と聖句、聖書全体から解釈していかないとわからないんです。だから本当に忍耐強く、権利不罰の精神を持って聖書を調べる人には賢いものは悟るという約束がありますよね。この結婚ということはどういうことを意味するか、キリストと教会の関係、そして神聖と人生を表すとか、証の文には書いてありますが、花嫁は誰を表すかとか、花嫁の母エルサレムは誰を表しているか、エルサレムの娘、シオンの娘という時にはどういう意味なのか、そして一章の初めに出てくるその口づけ、キス、口づけという言葉から始まってきます。それはどういう意味なのか、それからその花嫁がこう黒く焼ける、火に焼けるということはどういう意味することを意味するか、真昼の時はどういうことを意味するのか、ブドウ園を荒らす小狐が現れてきます。そう、それから鳩とかそういうのが現れてくるんですね。そう、そういうのを聖書から解き明かして、マリアン・ベリーさんは黙示録と全く同じだと説いています。これはラブソングですね。教会に対するイエス・キリストの花婿のラブレターです。キリストがまず十字架で結納金を払います。これ結婚するときに男性の方から結納金払いますね。私も結婚してもう60年なりますね。面白いね、このね、画家書もね、それから黙示録も非常に似てる。もう本当にこの人に、もう頼ってこの人は信頼できるという確信が出たらね、急いでくださいって、早く来てください、黙示録で、すぐ来てください、黙示録でも言ってますね。そう、ここに一番黙示録、画家書の8章の14節、我が愛する者よ、急いでください、芳しい山々の上でカモシカのようにまた若い おじかのようになってください。そう。本当に愛の関係がもう熟してくると、もう確信が出てくると、急いでくださいという言葉が出てくる。私も、まあ、家内と恋愛してからあまり長くなかった。三育学院は全然では全然知らなかったんですけれども、ある、上司の伝道者からあなた早く結婚しなさいと言われて、仕方なく、僕は三育学院出てから、あと10年は勉強したいから嫌ですと断ったんだけれども、早く結婚しろと言われて、そして付き合った。でね、この人と一生共にしてもいいと思って確信が出てきたらね、9月頃結婚しましょうかということになったんだけど、いやいや6月にしましょうって急いで結婚式をしたんですね。そう、結納金を払う。そして、2番目に婚約期間というのがある。婚約、もっとよく知る期間があるんですね。そして結婚式、これはキリストと教会の結婚式は至聖所における婚姻と聖書で呼ばれています。でこれが終わると新婚旅行、キリストの再臨のことが描かれているんですね。そう、このソロモンの画家と書いてますが、この画家書のヒーローは主人公です。どんなドラマにもヒーローとヒロインがいますよね。そう、ヒーローは主イエス・キリストですね。で、ソロモンというこの言葉は平和の君という意味なんです。そのソロモンの SLM、これはよく使われるんですね。サローム、平和。ね、ジェルサレム、エルサレム、平和の都という意味です。SLM。で、ヒロインは、これは、誰かを、探ってみましょう。これは花嫁ですね。特定のこの各時代の神の教会、これを花嫁と呼んでいるということを覚えてみましょう。あがないという言葉、日本語で、非常に難しいんですが、英語ではね、atonement って言うんですね。男と女が父母を離れて一体となるべし、一つ、atonement ですね。これを日本語で訳すと、これ、あがないって言うんです。そのあがない、神と、そして人間とのあがないの四つの局面があります。一つは、イエス、神が人となった、受肉と言いますね。受肉。神が人となった。インマヌエル、神人と共にいます。で、二番目は、これは十字架。十字架で神と人とがアットワンメントになった。神との和解ですね。そして三番目は、天の至聖所で最後のあがないを完成する。アットワンメント。これ全部聖句からダニエル書、黙示録、画家書から面白い勉強することができます。そして最後にキリストが花嫁を迎えに来て、そして永遠に神人と共にいますし、人神と共にいますという四つの局面があります。そう。で、ガラテヤ書4章の26節を見ると、 上なるエルサレムは私たちの母を指すと書いてあります。この母という場合には、これはもうアダムから始めて世の終わりまでのクリスチャン教会全部を含めた目に見えない普遍的な教会で成り立っている母なるエルサレムですね。で、各時代の神の教会は花嫁と言うんです。そう。で、ここ黙示録12章にも書いてますね。で、この母なるエルサレムには、エルサレムの娘たちよとよく画箇所に出てきます。エルサレムの娘たちよ、あなたは美しいってどうのこうのって出てきますね。そう。これは各時代の神の教会ですね。そう。そして乙女たちというのも出てきます。乙女たち。これは教会を構成する一人一人を表してます。一人一人。乙女たち。これちょっと面白い絵がありましたから。これは花婿イエス様ですね。そう。で、花嫁という場合には、その時代時代の教会を表す。で、乙女というのは、ここに、これ小さい、一人一人の信者がいますね。一人、これ乙女と言ってるんですね。さあ、この花婿キリストと花嫁とこの地上で最も密接な関係を築き上げていく。これを嫉妬して妬んでいる悪の勢力がいるんですね。そう。まず、画箇所は、画箇所の一章に、こう書いてありますね。二節、どうかあなたの口の口づけを持って私に口づけしてください。キスしてください。あなたの愛は葡萄酒にまさにうんぬんと書いてます。口づけ、これは、和解を意味するんですね。例えば、放蕩息子が、お父さんのところに帰っていたときに、お父さんは、キッス、口づけしたと書いてます。エソーとヤコブが和解したときに、キッスという口づけしたと書いてあります。和解、口づけは和解を意味するんですね。そして、イエス・キリストは、十字架で、結納金、計り知れないこの値を神様は人類をあがなうために払ってくださいました。そしてイエス・キリストはこのご自分の教会を地上に残して天に上げられていくんです。天に帰ってあなた方のためにマンションを用意しに行く。用意ができたらまた来てあなた方を迎えに来ると言われたんですね。そう。まあこれ本当にこのマリアン・ベリーさんの黙示録と画箇所を比べてですね、本当に 3ABN でもこのマリアン・ベリーさん招かれて講演しました。それからクワイエットアワーでも招かれてタッカー先生とこのインタビューしたところもあります。ジョン・バンデンバーグ先生とも会って、ジョン・バンデンバーグ先生がこの画家所の物語をね、吹き込んでいらっしゃいますね。そう。で、残されたこの教会、花嫁は、を誘惑して、そして誘い込むこの悪の勢力がやってくるんです。そう。初代教会は 本当に純潔でした。しかし、この望ましいものエペソの教会を悪魔がやってきて、そして堕落させようとするんです。不倫を起こさせようとするんです。そう。で、最初ね、もう画家書の、この、太陽を見てみましょう。初代教会は、やがてこの悪の勢力は、もう上手に気づかないように、上手に、この花嫁を、キリスト教会を誘って、そして堕落させようとしていくんです。エペソの教会は、初代教会は、最初の純愛から離れていきます。そう。そして、やがて、3世紀、4世紀と、キリスト教会は堕落していきます。そして、やがて、ローマのカトリック教会ができる前からですね、この、教会を堕落させていったんですが、やがて、この純潔な教会を真理、悪伝説教徒に混じり気のない聖書の言葉が彼らに与えられていたんです。今、その聖書はかなり改悪されています。口語訳聖書もね、あちらこちら、原文から、この変えられているところがありますが、日本語ではね、一番、もちろん日本語では明治訳がいいです。そして、大正、文語体がいいです。やがて、口語体ができますが、そして、新改訳聖書ができる。そして、新教大学聖書ができる。聖書ができる度ごとに、天皇が変わる度ごとにね、新しい聖書ができましたって、こう、売り出すんです。その度ごとに変えられているんです。なぜならば、プロテスタントの、ね、この、気づいた、聖書のみが唯一の権威である。ローマ法王ではないと言った、その聖書を改ざんしてきているんです。まあ、一番純粋なものは手に入りませんが、この今手に入るものの中で、口語訳聖書が一番いいです。そう。で、教会は、迫害されて荒野に行きます。荒野の教会、初代教会から迫害されて荒野に逃げていきます。荒野の教会ですね。黙示録12章に書いてあります。で、紀元538年についに異教とキリスト教が合体して、そしてローマ、カトリック教会というのができます。そしてローマ法王至上権が出来上がるんですね。そして政治、経済、宗教、ヨーロッパの全部を支配して、私はこの地上の神の代理人であるとか、天と地と海を支配する権威を持っているとか、恐ろしい冒涜を吐いた反キリスト、偽キリストがヨーロッパを治めていくようになります。これ中世時代、暗黒時代というんですね。暗黒時代。これ聖書のダニエル書の7章の 25節に予言の期間が予言されてました。538年から1798年までちょうど1260年予言された通りにこの期間ローマ法王が主導権を握るんですね。で、大草堂の上巻の557ページに法王教の真昼は、法王制の真昼は世界の真夜中であったと書いてます。で、このことが画家書にもいろんな比喩や例えで象徴で書いてます。で、その暗黒時代過ぎると急いでますが、この画家書の2章の7節にエルサレムの娘たちよ、私はカモシカと野のおじかを、メジカを指してあなた方に誓いお願いする。愛のおのずから起こる時まではことさらに呼び覚ますことも覚ますこともないように、愛のおのずから起きる時まではことさらに呼び覚ますな、というこの言葉はね、画家書に3回出てきます。大事な事件が起こる前にこの言葉が3回出てきます。で、カモシカと野のメジカ、このシカというのはここですね、創世記49章の20節21節シカはね、近代訳ではね、beautiful words、 美しい言葉と訳しているんです。このナフタリはシカである、美しい言葉を使う。ヘブル語でそのエメールとシカは言うんですが、これは言葉とも、この意味するそうです。そうで、やがて、神の言葉、神の言葉を研究する人たちがヨーロッパに現れて、やがて宗教改革が起こるんです。はい、言ってました。22章の8節、我が愛する者が聞こえる、愛する者の声が聞こえる、見よ彼は山を飛び丘を踊り越えてくる。しかというのは神の言葉、神の言葉を直接に手に入れるようになっていくんですね。そして、まあ後に出てきますが、神の言葉をただカトリックの神父たち、聖職者たちが聖書から話すだけにとどまらず、今や聖書は信徒の手にとどまるようになっていきます。これは2章の7節から、見よ冬は過ぎ雨も止んですでに去り、もろもろの花は地に現れ、鳥のさえずりの時が来た、山鳩の声が我々の地に聞こえる、改革の声があちらこちらから聞こえる、イチジクの木はその実を結び、ブドウの木は花咲いて芳しい匂いを放つ、我が愛する者よ、我が麗しき者よ。鳥に例えたり、それから羊に例えたり、いろんな花に例えたり、いろいろ使って、いよいよ春がやってくる、冬が過ぎて春がやってくるというんですね。つまり暗い暗黒時代は終わって、そしてやがて全ヨーロッパ、いや全世界に神の言葉が伝えられていく、宗教改革の夜明けです。一番最初にこの言語から ギリシャ語あるいはヘブル語から聖書を自国語に訳することを試みた人はウィクレフです。ウィクレフ。ね。この階段みたいになってますが、ね。ウィクレフ。そう。そして、この聖書が自国語で読めるようにということで、ウィクレフが翻訳し始めて、そして、やがて聖書を読んでると、人は行いによって義とされるのではない、救われるのではない。ただ神の恵みと信仰によるのであるということをプロテスタントが解き始めていく。そして聖書を読んでるうちに、良心の自由というのが、政治権力、それが宗教権力にもコントロールされない良心の自由というものをプロテスタントが解いていくんです。聖書から。聖書から。そして、万人祭司。どういう意味かというと、神父や、あるいは司祭、あるいは枢機卿、法王、マリアなどを通して、その罪の許しをいただくということではなくて、神と人との間の唯一の中保者は、人であり、神であり、人であるイエス・キリストだけだと。そして万人、すべての人は、その神であり、人であられるイエス・キリストに直接に近づいて罪の許しを得ることができるという、万人、誰の仲介もいらない。イエス・キリストだけ。そういうことをプロテスタント宗教改革時代に、ルーテルや、そしてエラスムスが、カルヴィン、ノックス、たくさんの宗教改革者が出ていくんです。聖書が、この、グッテンベルグでね、初めて印刷機ができたときに、初めて聖書が印刷された。で、どんどんの聖書が広まっていって、みんなが、信徒が、聖書を読むようになっていった。そしたらみんな目覚めてくるんです。そう。ところがね、宗教改革が広まっていくと、悪魔は黙っていなかった。反宗教改革運動を起こすんです。誰によって？イグナチウス・ロヨラ、フランシスコ・ザビエル、7人の人たちが、イエズス会を創設した1534年。彼らの目的は3つあった。一つはプロテスタントがやったことを潰すこと。二つは富と権力を獲得すること。だから戦争を起こすのもイエズス会。見事な方法で富を獲得するんです。そして、法王権をもう一回復興するのがイエズス会の目的であったんですね。そう。しかし、聖書はどんどんどんどんこの死化は神の言葉はどんどんどんどん研究されていって、真理は全身的に進んでいくんですね。そう。そして、いよいよ、プロテスタントがヨーロッパでの迫害を逃れてきて、あの新大陸、アメリカにやってきました。聖書を読んで、良心の自由、王皇帝のいない民主主義をアメリカで確立するために。ところがアメリカにやってきたプロテスタント教会は、時が経つと 堕落していくんですね。そう、これが大草塔によく書いてあります。19世紀になりました。画家書3章の一節を見ると、私は夜徳の上で我が魂の愛する者を尋ねた。私はこれを尋ねたが見つからなかった。私は彼を読んだが答えがなかった。二節、私は今起きて町を、周り歩き、ガエルは広場で我が魂の愛する者を尋ねようと彼を尋ねてみたが見つからなかった。彼というのは花婿イエス・キリストがもうこの地上に戻ってこられるんじゃないかという雰囲気が、状況がヨーロッパ各地に起こってきたんです。で、時が経つにつれて、そう、教会の牧師たちに、教会を説いて説教する人たちに、神学者たちに、キリストの再臨はいつでしょうか、私の愛する者を見ましたかって尋ねたら、そんなの知らないって言うんです。で、この再臨運動、3章から再臨運動のことを描いてますが、このヨーロッパではジョセフ・ウォルフというユダヤ人が若くして家を離れて、そして神学を勉強するためにあちこち大学を取っていって、キリストは間もなくこの地上に来られるという再臨使命を述べ伝えていった。そしてヨーロッパではもう小さい少年、7歳、8歳の子供たちをも神様はお使いになったんです。キリストの再臨が、世の終わりが近いと言って。さあ、アメリカでは、農夫であったウィリアム・ミラーが、聖書を徹底的に学んで、創世記から、もう分かるまで絶対に諦めない、堅忍不滅の、その、精神を持てた彼は、ダニエル書8章の14節の言葉にぶつかった。それは、2300の夕と朝たってから、しかして聖女は清められて正しい状態に復する。2300日？どういう意味だろう？彼は、一生懸命、ダニエル書8章の14節、予言の期間の研究に没頭したんです。そして、ダニエル書9章、これはもう、セブンス・アドベンスはもう専門ですね。ダニエル書9章の予言、ユダヤ人に定められた、その、予言期間70週、あれを研究してみたんです。それは予言を一日は一年であるという聖書の予言の解釈法を適用してみたら、ユダヤ人の恩恵下70週にぴったり当てはまった。ユダヤ人の恩恵下、そしてイエス・キリストがいつ現れるか、イエス・キリストがいつ十字架につけられるか、たりあったんです。それに確信を得た彼は、2300年を1日1年という予言の解釈法で当てはめてみたら、そうしたらね、エルサレムを立て直せというアルタシャスタ王の命令が出てから2300日、1日1年と計算して2300年、そうしたらもうすぐじゃないか。1844年にイエス様がこの聖女、地上を清めるためにおいでになるという再臨運動が起こったんです。そしたらこのバビロンの一般キリスト教会、 の人たちは全然見向きもしなかった。イエス様の再臨の日時を決めてはならないと、その日その時は知らないと聖書に書いてあるじゃないかと嘲笑したんです。そして知らんふりしていくんですね。で、バビロンのこの、これは娘たちですね。バビロンの、これはキリストの花嫁は、キリストに会うために一生懸命化粧して、そして清くなって、罪から勝利して花婿イエス様を迎えようと準備するんです。この1833年ウィリアム・ミラーが叫び出して、1844年まで再臨運動、この時にね、のことを画家書3章の7節に、見よ、あれはソロモンの乗り物で、60人の勇士がその周りにいる。イスラエルの勇士たちと書いてます。この60人の勇士たち、これはこのセブンス・デイ・アドベンチストの最も博学な L.E. フルーム博士によると、あらゆる文献を調べて、この時代に再臨運動の再臨使命を伝えた人たちがちょうど60人いたというんです。60人、面白いですね。そう。で、4章の11節。我が花嫁よ、あなたの唇は、何、甘露を滴らせ、甘露というのこれ。そう。甘露を滴らせ、あなたの下には、蜜と乳とがある。あなたの衣の香りはレバノンの香りのようだ。我が花嫁よと言ってるから、花婿が言ってるんですね。そして一生懸命イエス様のこの御言葉を学んでいった。しかし1844年の春にイエス様おいでになると思ったら、おいでにならなかった。で、失望したんですね。居眠りした。5章の2節、私は眠っていたが、心は覚めていた。眠りに陥ったんです。で、これは、マタイ25章にも、10人の乙女のことが書いてありますね。10人の乙女。花婿を待つ再臨信徒たちのことが、住人の乙女の例えでイエス様がお語りになった。ね、マタイ25章の一節。そこで天国は住人の乙女がそれぞれ明かりを手にして花婿を迎えに出ていくのに似ているとイエス様がおっしゃった。さあ花婿だ、迎えに出なさいと。5章の2節、私は眠っていたが心覚めていた。聞きなさい、我が愛する者が戸を叩いている。あ、愛する者がもう近くおいでになってるんだろうか。我が妹、我が愛する者、我が鳩、我が全き者よ、開けてください。という声が聞こえたというんですね。これ、夏でした。キャンプミーティングで。夜半の叫びがなされるんです。夜中に、さあ花婿だ、迎えに出なさいという声。この夜半の叫びでサムエル・スノー先生がこれを解き明かして、この1844年イエス様がおいでになるのは、これはアルタシャスタ王が命令を出したのは、再建命令を出したのは、秋だから、秋でなければならない。そして、聖女を清めるのは、 贖いの日、ヨムキプールといって、秋だから、秋でなければならない。じゃあ、それはいつかというと、聖女の清めのために、昔、大祭司が死聖女に入ったのは、7月10日だったから、じゃあ、現代の、暦に直すと、1844年10月22日だということが分かったんです。10月22日。雅歌書5章の5節、私が起きて我が愛する者のために開けようとしたとき、私の手からもつ薬が滴り、私の指からもつ薬の液が流れて、甘の木の取っ手の上に落ちた。あ、じゃあもうすぐおいでになるんだって言って、迎えようとする光景ですね。ところが、戸を開けた。開けた。私の愛する者のために開いたが、我が愛する者はすでに帰り去った。彼が、花婿が帰り去ったとき、我が心は力を失った。私は尋ねたけれども見つからず、読んだけれども答えがなかった。これは、黙示録10章にもね、あのダニエル書の8章の14節、小さい巻物を取って食べて研究したら、イエス・キリストが1844年にもうこの地上においでになる地上聖女だと思った。もう再臨が来ると思ったんですね。そう。黙示録10章には、取ってダニエル書研究して、食べて研究して、そして10月22日にイエス様の再臨が来られる、あると思ったたくさんのクリスチャンたちがそれを信じて、5万人教会からキリストの再臨を10月22日に待望して、5万人も出てきたんです。ところが、10月22日、真夜中になっても、おいでにならなかった。すでに帰り去っていった。そして、口にはダニエル書の研究が甘かったが、腹には苦かった。と、こういう経験が、大失望。有名な大失望。これは、F.D. ニコル先生の本に書いてますが、ハイラム・エドソンの言葉がこう書いてある。10月22日にイエス・キリストがこの地上においでになる、再臨なさると思った再臨信徒は、再臨がなかったので、泣いて、泣いて、泣きまくった。ハイラム・エドソンは言ったんですね。そう。そしたら、一般、プロテスタントの教会の神学者たちや、聖職者たちから、教会は、あざけられる。嘲笑と迫害を受ける。ほらね、なんたることだと。ね。町というのはバビロンの町。町を回り歩く夜回りは、私を見ると、打って傷つけ、城壁を守る者らは、私の上着を剥ぎ取った。英語ではね、近代訳では、ベールを剥ぎ取ったと書いてある。新改訳聖書では、かぶり物を剥ぎり取りました。書いてある。再臨信徒へのいじめ、嘲笑、迫害であったんですね。その時、諸教会は、三天使の使命を拒んで、第一天使、第二天使を拒んで、第一天使の使命を拒んでたな。 バビロンは倒れたと宣告されるんですね。大草と下巻の92ページ。バビロンは倒れた。これは米国の諸教会、プロテスタント諸教会に当てはまると書いてあります。そしてそれ以来、急速にプロテスタント教会は堕落してしまったと書いてあります。ところが、みんな失望して各々の教会に帰っていった。一握りの少数の人たちがどうして間違ったのか。もう一回ダニエル書8章の14節2300のあの予言を研究し直してみた。あの予言機関には間違いがなかった。じゃあどこが間違っていたのか。研究に研究を重ねた。ヘブル書、レビ記、黙示録研究したらね、天に聖女があって、昔の聖女で大祭司が一年に一度死聖所に入るように、大祭司イエス様は10月22日にこの地上ではなくて天の聖所から死聖所に移られるんだということが分かった。そうしたらね、この一人の握りの人たち、このグループにエレン・G・ホワイトという人もいたんですね。まだ若かった。この人に、この人は神様から預言者と召される。で、聖書研究して、レビ記、ヘブル書、黙示録研究したら、天の聖女から死聖女に大祭司イエス様が移ったんだということを研究したら、エレン・G・ホワイトに幻が見せられた預言者。そう。で、死聖女に、何のために死聖女に移られたかというと、これは大草と下巻の142ページに書いてあります。これらのこと、全部同じ出来事だと書いてます。ダニエル8の14、ダニエル7の14、裁きの時、聖女の清め、ペテロは、使徒行伝3の19節に、罪の除去、罪を全く消して再び思い出すことができない罪の除去。そして、マタイ・ヨハネは、婚姻と書いてます。結婚式。天の死聖所で結婚式。誰と？母なるエルサレムと。その母なるエルサレムの娘たちは、神の戒めを守り、イエスの信仰を持つ、イエスの証を持つ、最後の教会、レムナントと、黙示録12の17節に書いてある、最後の教会。結婚式が死聖所で行われる。で、ヨハネは、生ける神の印、これは印という言葉は、あれに、画家書にも出てきます。印。心に印してくださいと、画家書でも言ってます。で、ヨエルは後の雨。モーセとマラケは最後の贖い、最後の民の清め。そしてイエスは、教会を完全に一致させてください。あなたと私が一つであるように、私とあなた方を一つにしてくださいという祈り、これらは全部同じ出来事で天の死聖所で行われる。これができてからイエス様はおいでになるということが分かったんです。そう。天の死聖所で結婚姻、結婚式、これが終わったら子羊の 婚宴、振る舞い、リセプション。普通の結婚式もそうですね。結婚式終わったらリセプション、振る舞いがある。そう、子羊の公言。これが分かったんです。そして、この聖書研究をしている最後の残りの教会、レムナントに、三天使の使命が与えられた。これは、婚姻の面から考えてこう書きました。第一天使の使命、彼に栄光を期してください。彼の結婚式が来ました。裁きの時が来ました。第二天使、結婚式にご招待いたします。そのためには、バビロンから出てきなさい。出てきてください。披露宴は、新エルサレムの町で持たれます。ぜひおいでくださいというのが、第二天使の使命の招待。第三天使の使命は、おいでの際には、獣にくれぐれもご注意ください。彼は、傷がすっかり癒されました。彼は花婿にそっくり変装してますよ。彼の刻印を受けないように気をつけてください。あなたは礼服を着ているが、礼服を着ているかが調べられることになっています。第三天使の使命ですね。そう。そしたら、黙示録十章、大失望の後、天使は、あなた方はもう一度多くの民族、国民、国語、王たちについて予言せねばならないという声がした。サイリン信徒はこの素晴らしい真理を知って立ち上がって全世界に宣教師を送って最後の永遠の福音を全世界へ伝えるんです。1874年から。そう。雅歌書の六章の九節、我が母と我が全き者はただ一人。彼女は母の一人子、彼女を産んだ者の最愛の者だ。ただ一人、キリストイエスの花嫁は。ところが、花婿なるキリストに向かって、私もあなたの名を唱えさせてください。私もあなたの名を唱えさせてくださいという、キリスト教派がたくさん出てくるんです。花婿の名前をイエス・キリスト教会と付けさせてくださいと言って、今ではプロテスタント3万3千の教派があります。もちろんカトリックはこれ偽。キリストを偽ている。キリストなしのキリスト教とエレン・ホワイトは言ってる。反キリスト。偽キリスト。そう。黙示録12章の17節に、我が全き者はただ一人というのをこのイエス様の花嫁はただ一人。そう。どういう人かというと、女の残りの子らすなわち、神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちとはっきり書いています。ところが、教会はね、あんなに、花婿イエス様からのラブレターをいただいて、三天使の使命をいただいて、神の律法がどんなに重要であるか、安息日が7日目であるということが分かった。永遠の福音をいただいたレムナントは、ラオデキア状態に陥ってしまうんですね。目が見えない。裸で。そして目が見えない、着物はボロボロ、 イエス様からいただいた白い衣はボロボロになってしまった。ラオデキア教会。そのことに気がついていないのが今日のセブンスデーアドベンチストの教会に、ラオデキア教会は当てはまると言っています。このラオデキア教会はだいたい40年ぐらい続きました。花婿イエス様から最も尊いラブレターをいただいた1888年、眠っているセブンスデーアドベンチストの教会を起こすためにミネアポリス世界総会で二人の器を用いられて、人間の唇から聞いたことのない最も尊いメッセージ、信仰による義人のメッセージを与えた。ところが教会これ拒んでしまった。ちょうど旧約時代のあの古代イスラエルがカデシ・バルネアを目の前にして、ヨシュアとカレブのメッセージを拒んで40年間さまよった。そのようなことが我々の教会にも起こるんです。40年に40年を重ね、40年を重ねて、今何代目ですかね。私たちの教会は深いラオデキア状態に陥っています。廃墟に陥っています。残念ながら。そう。だけれども、失望してはならない。雅歌書6章の実節。やがて、この教会。教会は、花婿なるキリストの愛に応えて、そして、完全に義とされ、そして戦う準備ができるんですね。6章の実節。この東の目のように見え、月のように麗しく、これ、改訳聖書だ。満月のように麗しく、太陽のように輝き、恐るべきことを旗を立てた軍勢のようなものは誰か。さあ、花嫁はね、来たるべき戦いに備えができるんです。その戦いは、反キリスト、偽キリスト教。黙示録の13章でいう獣、17章でいう大淫婦、全世界を惑わす偽キリスト教と戦うことになっている。全世界の人々、今やもうローマ教会の欺瞞によって世界の人々はもう騙されてるんですね。そしてローマ法教を筆頭として全悪の勢力が結集して神の戒めを守り、イエスの証を持つレムナントに対して戦いを挑んでくるというのが黙示録の一つのテーマである。誰が勝つかというと、キリストの義によって武装した花嫁、最後のレムナントは勝ちます。彼らは子羊に戦い挑んでくるが、子羊は主の主、王の王であるから、彼らに打ち勝つ。そして、子羊と共に召された、選ばれた忠実な者たちも勝利を得るというんです。雅歌書の終わり、8章の14節。我が愛する者よ、急いでください。芳しい山々の上でカモシカのように、また若いオジカのようになってください。いよいよ神の言葉によって、神の愛が完熟するんですね。これが最後の言葉です。愛する者よ、イエス様、早くおいでください。で、黙示録の終わりはどうなっているかというと、 あ、まだまだですね。あ、これ8章の6節、これ言っておきましょう。私をあなたの心において陰のようにし、陰という言葉が出てきましたね。心に陰のようにし、あなたの腕において陰のようにしてください。愛は死のように強く、妬みは墓のように残酷だからです。そのきらめきは火のきらめき、最も激しい炎です。さあ、大変なハガキが間もなくやってきます。日曜休業令が出たら最後の戦いが展開されます。8節、愛は大水も消すことがない、洪水も溺れさせることができない。もし人がその家の財産をことごとく与えて愛に変えようとするならば、痛く癒しめられるでしょう。どんな迫害も、どんな苦しみも、激しい炎も、キリストイエスの愛から引き離すものはないと言うんです。この愛の完成まで待たれる花婿イエス、このこと、この愛のおのずから起きる時まではことさらに呼び覚ますことも覚ますこともしないようにっていうのがね、画家書にね3回出てくる。面白い ね、3回出てくる。つまり教会にキリストの愛が、キリストの品性が完全に反映されるのを花婿は待っておられるんです。そして最後の教会はそれに応答して、我が愛する者よ、急いでくださいと応答するんですね。我が愛する者よ、急いでください。早く来てください。黙示録一章の7節、見よ、彼は雲に乗って来られる。すべての日、人の目、ことに彼を指しとした者たちは彼を仰ぎ見るであろう。地上の所属は皆彼の家に胸を打って嘆くであろう。一番黙示録の最後、これらのことを明かしする方が仰せになる。しかり、私はすぐに来る。画家書と一緒ですね。画家書の言葉と同じです。そう。そして、花婿を、準備ができた花嫁は、花婿を迎えるんです。見よ、これぞ、我らの神なれ、我ら待ち望めり。そして、喜び楽しもうと。この、死生所におられる間に、花婿なるイエス様との結婚が完成する。神聖と人生の結合が完成する。用意をする点ですね。いつ？婚姻の時が来てだから、婚姻の時が来てというのは、死生所におられる間に結婚式がなされる。そしたら花婿イエス様はこの地上に花嫁を迎えにおいでになるんです。生きて死を迎える人たちは生きてる間に生ける者の裁きに額に印される。14万4000の出現です。死んだ人たちは聖霊の召喚を受けて寝ている。最後に急いで、あ、終わりのあれ、クリスチャンの経験、これはイエス様を私たちは受け入れたときに婚約するんです。そしてこの婚約期間、もっとイエス様と交わり、イエス様と話し、イエス様とを知るようになる。そう。そして死生所において結婚式がなされる。神聖と人生の結合です。永遠に安全なものとして額に印されると、国と指導者の下巻の196ページに14万4000のことが書いてある。永遠に安全なものとして、
パウロは、私はあなた方を婚約させたと言ってます。この婚約を最後まで持ち続けなければならないんですね。そして完成する。そしてイエス様がおいでになるとき、新婚旅行に行くんです。これ決して間違わないようにしましょう。八重岳学園で教区の先生が来られて、牧師がイエス様が再臨なさるとき、私たちは結婚式にやるんですと言いましたから、終わってから先生のところに行って、先生、結婚式は再臨の前ですよ、死聖所にイエス様がまだおいでになるとき結婚式があって、再臨の時は新婚旅行ですよと言いました。そう、ポールは、尊いのは愛によって働く信仰だけであると言っています。花婿イエス様の慈愛に触れて、その愛によってすべてのことがなされると、クリスチャン生活は成功します。だからペテロに失敗した、イエス様三度拒んだペテロに、ペテロ来なさいって言って、あなたに話したいことがあるって言って、特別にペテロに言った。あなたは私を愛するか、個人個人にそれが聞かれています。今日私はイエス様をそれほど愛して、そして最後の結婚式に預かる準備ができているでしょうか。画家書で学んでいるように、黙示録で学んでいるように、聖書で学んでいるように、心から命をかけてあなたの使わされたイエス・キリスト、花婿の花嫁となることができますように。どうか今誓いを新たにして最後の祝福に預かることができますように。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。